皆さんおはようございます、今日もこのようにして主に支えられて、また皆さんも守られて一緒に、今日本当に、まあ、いつも一緒ですけれども、今日はさらに、ね、本当にみんな集まって一緒に礼拝できますことを本当に感謝いたします。主の恵みです。本当に感謝いたします。皆さんに本当に熱く温かく祈っていただいて、私も支えられて、またこのように講談に立たせていただきました。本当に感謝いたします。また今週の3月3日から3週間かけて、また抗がん剤の治療が2歳くるめが始まります。どうか祈っていただいて、本当に神様がその薬を用いてですね、癒してくださって、神の使命を全うできますように、どうぞ覚えてお祈りしていただけたらと思っております。一言短くお祈りいたします。天の父の神様、主の皆をあがめて賛美いたします。私たちは主の力と命によって生かされております。今日も主が命を許してくださって、この主の宮に集まって喜びを持って礼拝を捧げてまいります。どうか神様ご自身の顔を私たちに照らしてくださって、あなたに愛し、また、あなたを愛し、またあなたに、この朝出会って神の栄光に触れ、神の命に満たされる今日の一日になりますように、どうか一人一人を覚えて豊かに祝福してくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、先週の続きになります。あなたはどこにいるのか、2回目になりますが、先週全部終わってなかったので、その続きとしての、後半の部分、8節から10節から10節までの御言葉を持って、今日も神の御言葉に耳を傾けていきたいと願います。先週のメッセージの内容を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。罪というものは何であるか。罪はただ悪いことをするという意味ではなく、それを超えて罪の結果は、人が罪に対して生き、神に対しては死ぬことであると。これは私たちが取るべき生き方の反対であることを言いました。私たちは罪に対しては死んだものであって、神に対しては生きるものである、そういう存在であることをお話ししました。改めてもう一度申しますと、皆さん、罪に対して死ぬ、死んだものというものは、つまり死んだ人はどうですか。何の反応をしないわけなんです。死んだ人には何の影響も与えることができないんです。死んだ人は何もできないんです。ですから、まあ、簡単にね、分かりやすく言いますと、罪に対して死んだというものは、私は罪から何の影響も受けない、その罪に、あるいは誘惑に対しても反応しない、できない、何もできないというものであります。だからもう罪と悪と無関係のものであるという意味になるでしょう。また神に対して生きているというものはどうですか。それは生きているから影響を受ける、生きているから反応する、応答するわけですね。ですから神様に対して応答しますし、神に向かって歩みますし、神の力が私の力になりますし、神からの影響を受けて生きるということであります。さあ、今日はですね、そのアダムとエバがその実を食べてから、彼らにどういう結果が出てしまったのか、そこを見ていきたいと思います。改めてもう一度8節をですね、一緒に読みたいと思います。8節、聖のそよ風の吹く頃、彼らは雨。ここにですね、 罪が私たちに人にもたらす決定的な結果が一つ書かれています。それは神である主の御顔を避けて、これです。神である主の御顔を避ける、主の御顔を避けることが罪の結果であります。その実を食べてしまったアダムとエバは、罪に対しては目が開かれて、神に対しては目が閉ざされてしまった。その結果ですね、神の御顔を避けてしまったんですよ。皆さん、彼らが、アダムとエバが罪を犯す前はどうだったんでしょうか。彼らはですね、神様とこの上ない喜びの関係、愛して愛される関係、信頼して信頼される関係、信じてより頼む関係だったんですね。最高の美しい関係だったんですよ。また神様は彼らに全てを任せて、彼らは喜びを持って神様に従いました。だから神の御顔を避けるということは、彼らの人生にはなかった言葉だったんです。ところが、罪がこの非常に悲しい結果をもたらしてしまいました。愛して従って主体求める愛の神の御顔を、その栄光のその御顔を避けてしまったわけなんですね。私たちはここでですね、罪は人に神を怖がる、神を避ける霊をもたらすことが分かります。愛すべき神様、従って喜ぶべき神様を恐れる、怖がる、そして避けてしまおう、悲しい結果、死の結果がもたらされました。これはですね、神である主の御顔を避けた、ああ悲しいな、それぐらいの話ではないですね。これはもう罪の報酬は死であると御言葉にありますように、これはもう死亡なんです。アダムとエバは罪を犯した結果、彼らの肉体はしばらく生きてはいますけれども、彼らの霊はすでに死んだものになってしまいました。これはですね、神様にとってはどんなものなんでしょうか。神様にとっては、父なる神様にとっては、本当に極めての悲しみであり、神の心の苦しみなんです。神様から見れば、今までは神様を愛して、神様を喜んで、神様を礼拝して、神様に従っていた子供たちが、突然ある日から神様を怖がって、避けて逃げてしまった。神様の心はもう避けるほどの痛みを覚えられたのではないでしょうか。罪というものは神の心を痛める、悲しませることである。そのため神の霊である聖霊様は嘆きを持って泣いておられるということなんですね。2番目、彼らがその実を食べてしまった結果、つまり罪がもたらした結果、彼らに現れたことは、園の木の間に実を隠したとありますね。実を隠した、これは10節の後半にもですね、自分が裸であることを恐れて実を隠していますと2回書かれているんですよ。身を隠した。皆さん、罪というものはですね、神の御顔を避けて身を 確保させるものですね。なぜなら罪というものは恐怖心をもたらす、罪意識をもたらしてしまう、そして死ぬことに対するこの怖い心をもたらす。神の無知、神からの罰という裁きという、それに対する恐ろしさをもたらす。そしてその結果としてですね、その魂は枯れてしまい、傷んでしまい、病んでしまい、平安と喜びが取り去られてしまうということになります。一言で言うならば、罪というものは私たちの霊と魂と体と心、人生全体を、全てを壊してしまうということになります。二度と組み立てることができない、人間の力ではそれを治すことのできない破壊をもたらしてしまうことですね。その始まりは、御顔を避けて身を隠してしまうことです。隠してしまうんですね。だから皆さん、罪というものは、悪というものは闇が好きです。夜が好きです。隠しやすいです。だから罪は偽りが好きです。隠すためです。だから罪は偽善であって、良い人のふりをする、明るみに出ない、いや、もっともっともっと闇の方に入ってしまう。隠して、もう隠し上手であって、秘密だらけのものであるということになります。だからどんどんどんどん闇の中に自分を隠してしまう、自分の存在を隠してしまう。神の光に照らされて、自分の全てが明らかにされて、そして神との関係がですね、こう癒されて治されて、行く道が恵みの道なのに、その逆の方向を行ってしまうんですね。隠して隠して、光から逃げて、照らされることを逃げて隠してしまうことなんです。それが罪の結果であって、隠してしまっているんだ。あ、何かを隠している、覆っている、秘密が多い、神様に自分自身を表すことが嬉しくない、これが私たちが、人が罪の中にいるときに、罪の中に沈んでいるときの、まあ、兆しというかサインなんですね。例えば皆さん、車の調子が悪いときには、なんか変な音がするんじゃないですか。ガタガタガタ音がしたり、ガラガラガラガラ音がしたりするんでしょう。人の体も同じなんですね。どこか悪いときには、何かの何と言いますか、症状が出るんですよね。まあ私自身のことを話しますと、まあ去年のですね、風邪じゃなくて咳が続いていた時には、もともと私若い時から、まあ、季節の変わり目とかに、まあ、よく咳をするものだったんですね。もう20代だ、大学生の時からそうだったんですよ。それから何十年も2月3月になったり、夏になったり、冬になったりしたら、まあ、1週間2週間咳をする、もうほぼ1年ある意味でもう咳を持っているもののようなものなんですけれども、去年はちょっとそれがひどかったんですね。さあ、それでですね、もし私がですね、咳を、まあ、し始めた時に、まあ、これはもう肺がんの症状なんだ、早く病院に行ってですね、もう精密検査をした、そして手術をしたら状況が変わったかもしれない、まあ、だからといって今後悔しているか、そんなことはありません。この全ての状況もですね、神様の御旨であること、まあそういうふうに私は感謝して受け止めておりますけれども、まあ後からですね、まあ入院している時にいろいろ担当医と話していたり、まあ聞いてみたらですね、まあ他のがんは分かりませんが、肺がんの場合は、まあ初期で見つかって肺の一部を、まあ取って こうなんか守られる場合も結構あるんですね。その肺がんの種類にもよりますけれども、でもですね、もし取ったとしたらで治ったらいいんだけれども、二度肺にがんになってしまったら肺がんは2回3回の手術はできないそうなんですね。そして一度肺を取ってしまって切ってしまって、もし再発したら抗がん剤の治療も難しくなりますし、もう行く場合 もう不可能になってしまう。そしてもう悪くなるスピードも非常に速いみたいなんですよ。まあそういった意味として、まあともかく私は肺は取ってはないんですので、神様が癒してくださるならばね、両方の肺を持って生きて生きるんじゃないかと、ね、そういうふうにね、まあ、考えてね、感謝しておりますけれども、ともかく皆さん、私たちは自分自身の霊的状態がどんなものなのかに敏感なものでありたいんです。私はもし今自分自身を隠してはいないんだろうか、神の御顔を避けてはいないんだろうか、神の御顔を求めてそれを喜んでいるんだろうか、そういうふうにですね、私は神を礼拝することを最高に、最高の喜びと楽しみとしているんだろうか、神様に出会ってその神様に祈ること、神の前に感謝と喜びと平安で満たされて生きているんだろうか、あるいは神の御顔を避けて怖がって闇の中に隠して、偽りの自分自身、その自分自身を覆って偽ってはいないんだろうか。もしそういった部分にもしね、神の恵みによって気づいたならば、あ、今私はこの罪のために私が神の御顔を避けているんだ、身を隠しているんだと気づいてですね、もう早く悔い改めて、そして自分の存在が霊と魂と肉が生きられるように神の御前に行って、自分の罪や偽りあるいは偽善を、それを悔い改めてですね、自分自身が生きられるように神様との関係を回復して、愛の関係を回復していきたいんですよ。ところが皆さん、彼らが主の御顔を避けて身を隠しているときに、罪が深くなっているときに、神の憐れみと愛が働き出します。それが9節ですね。9節をみんなでもう一度一緒に読みたいと思います。9節、せーの。アーメン。ここに彼に言われた、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか。皆さん、神様の愛と恵みはですね、私たちが弱いとき、私たちが罪の中にいるときにもっと強く熱く現れるんですね。アダムとエヴァが神の御顔を避けて自分自身が克服して怖がって震えているときに、自分自身ではどうしようもないときに、どうしたらいいのかわからないときに、神様が先に自ら彼らを訪ねてくださったんですね。人に呼びかけてくださったんですよ。神様が先に彼らに呼びかけてくださった、声をかけてくださった、あなたはどこにいるのか。これなんです、皆さん。アダムとエバは神の御顔を避けて離れて失われてしまいました。彼ら自分自身では神様を求める心も力も思いも持てない死の状態だったからです。彼らのその状態をご存知の神様は、ご自身自ら愛の心、癒しの心を持って彼らに呼びかけて 声をかけてくださいました。あなたはどこにいるのか。神様が先にこの愛の手を、許しの手を主が差し伸べてくださったんですね。その最初の言葉が、あなたはどこにいるのかという言葉です。この言葉はですね、お前はどこにいるのか、もう頭にきた神のですね、怒りのアダムとエバを怖がらせる、そういう言葉じゃないんですね。彼らをかわいそうに思う哀れみの心、帰ってくることを願う父の心、自分の子供を失ってしまった悲しい父の心、愛と哀れみの心からの言葉が、あなたはどこにいるのかという言葉なんです。皆さん、神の御顔を避けて身を隠して神から離れてしまった人々に対する父なる神様の心がまさにこれです。あなたはどこにいるのか。今日も神様がこの朝私たちに呼びかけて、私たちに声をかけてくださいます。私たちを求めておられます。あなたはどこにいるのか。あなたはどこにいるのか。これはただの怒りの神の心ではなく、良きお父さんの憐れみと愛と忍耐の心からの言葉です。私はあなたを愛している、私はあなたが帰ってきてほしいと、あなたが私に帰ってきたら生きるよという愛を持って呼びかけてくださいました。あなたはどこにいるのか。私たちは今日もこの良きお父さんの心を、その心からの言葉を聞きたいんですね。お聞きしたいです。毎日お聞きしたいんです。そして私を求める父なる神様、先に私に呼びかけて私を探してくださる愛の神様、忍耐と慈しみの心を知りたいです。そしてこの父なる神様の心を知り信じて、父なる神様にさらに近づいていきたいと願います。私たちの父なる神様を喜ぶことこそ私たちの命であり力です。お祈りしましょう。